ただいまから新約聖書マタイの福音書26章26節から29節までを通して罪の許しの印と題して赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
はじめくんの証を聞いて、おきおばあちゃんがシャローム、昔はこの街道ができて望みの集いと言っているところに来ていらっしゃった、そのことを思い出して御言葉の種をまいておれば実を結ぶんだということ、兄弟が証ししてくれているように思います。たくさんの方々がこのために労使祈り、すでに多くの方が天に帰っていかれました。天国で大きな喜びがあることを思います。今日は聖餐式です。今日は親と子の触れ合い礼拝がありましたので、私はこの第三礼拝どこから御言葉をしようかと語ろうかと思いましたが、改めて聖餐の意味を共に味わう時にしたいと思っておりましたら、ちょうど80周年記念の先週の礼拝で、先週の聖餐が今日にずれ込みました。神様の導きかなと思ったことでもあります。主は人間の限界を知っておられますから、ご自身の恵みを目で見たり触れることができる形で味わうようにこの聖餐を定められました。お手元に今日はレジュメに御言葉を引用する箇所をいろいろと書き込んでいただいておりますので、お話の展開の中で聖書を開いてくださってもいいし、この説教のアウトラインを、説教用紙をご覧くださってもよろしいかと思います。今日はまずイエス様がご自身お語りになって、福音書の中に記されているその聖餐の箇所、特に最初のマタイの福音書を引用いたしましたテキストとしています。他の福音書も大事な箇所として、並行の記事があるわけですけども、マタイの福音書から基本的なことを味わいたいと思って、この短い箇所を開きました。後で、使徒パウロのこのコリントへの手紙の中でいつも聖餐の時に読まれている箇所と合わせて最後に見ていきたいと思います。28節をご覧ください。これは私の契約の血です。契約の血だということがまず目に留まりました。この言葉は聖書の中で非常に重要な内容を持っています。主なる神様はイスラエルとご自身の間に結ばれた契約を動物の犠牲の血で表しました。アブラハムと結ばれた時もそうでしたが、特にモーセによってこの契約の動物の契約の血で、神様の恵みの深さを表しておられます。出エジプト記の24章の8節を引用しましたが、この箇所をご覧ください。 一緒に読んでみましょうか。はい。そこでモーセはその血を取って民に注ぎかけ、そして言った。見よ、これはこれらすべての言葉に関して主があなた方と結ばれる契約の血である。幕屋において動物を犠牲に捧げるという、その幕屋の建設の中で、それは主があなた方と結ばれる契約の地であると、神の選びの民イスラエルに向かって語られました。契約の地である、旧約の時代に、今から言えばイエス・キリストの時代が2000年前、遡る千数百年前にすでにこのことが、荒野の生活をしていたイスラエルの民に与えられた契約という事柄です。で、このことを新約聖書の中のヘブル人への手紙の9章は確認しています。これもここにプリントしましたので、9章20節を読みましょう。はい。これは神があなた方に対して立てられた契約の地であると言いました。言いましたというのはモーセを通してのことを確認しているわけです。主イエスはヤウェが聖書でそのように言われていたと言われておりますが、主なる神がイスラエルと結ばれた契約を、実はこの古い契約として破棄されるようになりました。そしてイエス・キリストを信じる者を御国の民として新しい契約を結ばれました。その契約は救い主であるご自身の血によって結ばれたというのです。その新しい契約においては、イスラエルのあの幕屋や神殿における動物の犠牲という儀式は廃止され、新しい共同体、新しい神の民としてのキリストの体である教会が、主の聖餐を通してかつての過ぎ越しの食事にとって代わるものとしたのです。ヘブル人への手紙9章のこの9章の中に主にあるんですが、11節と12節飛んで15節を見ました。私が読みますので、皆様意味を味わいながら目を留めてください。しかしキリストはすでに成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ、神と使徒との間に立つ務めを祭司と言います。特にイスラエルの国では一番偉い祭司、大祭司という人が立てられていました。キリストはその大祭司の意味する最も大切な天の聖女の大祭司を務めを持っていたというのです。続いて読みます。手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違った。この作られたというのはイスラエルの荒野時代のこの幕屋の時代、そしてソロモンのによって建てられた神殿、そういうものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度誠の聖所に入り、 永遠の贖いを成し遂げられたのです。贖いというのは神の前に罪を犯した人間の罪を許すために、買い戻すという意味の犠牲を表します。それに昔はヤギや牛の血が流されていた、また他の鳥などのこともありましたが、ご自分の血によってというのが十字架の上流された神の子としての神の御子イエス・キリストの血の意味です。それが十字架の持っている意味だというのです。天の聖女、本物の聖女、聖なる神の前に近づくことができるというのがこの11節と12節で、旧約古い時代の幕や神殿の犠牲がイエス・キリストによっての十字架の血によって取って代わられたものだというのです。15節、こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者です。神と人との間の仲立ちです。それは初めの契約の時の、つまりイエス・キリストの来られるまでのイスラエルの長い時代の違反を、それまでの違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。このようにしてイエス・キリストによる新しい契約としてのこの神様からの恵みの約束が与えられているということです。で、ここで契約という言葉は、信じる者に確実に約束されている保証を強調する言葉です。28節ありました。マタイのイエス様の26章の28節、これは私の契約の血ですというこの言葉の背景に、このような長い長いイスラエルの歴史、そこで流されてきた犠牲の血、それに取って代わるものとしての聖なる神の前に立たせるための契約の血が、生贄が流された、それがご自身の十字架の上で父よ彼らをお許しくださいと祈って流された血であるというのです。26節、また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して、後これを先弟子たちに与えて言われた、取って食べなさい、これは私の体です、これは私の体です。今からまた聖餐に預かります。パン、流される血を表す杯と、そしていただくパンは私の体です。これはもう私たちは、そのことはクリスチャンたちはよくわかっているわけですが、このイエス様の言葉の中でパンとブドウの実で作ったものは、あの最も重要で高価なキリストの体を指し示しているものだということを、この言葉でもう一度味わいたいと思うのです。聖餐の時に私たちが現実に味わうものは、私たちの罪の代価、身代わりとしてのその値打ちの大きさを表しています。 これ以上にどういう形でその犠牲の大きさを表すことができるのだろうか、私たちは考えてもできないのではないかと思うのです。そのことをルターはイエス・キリストの遺言だというふうに解説するんですね。宗教改革者マルチン・ルターはこの箇所はイエス・キリストの私たちへの遺言をですと、でイエス様の遺言をこう生産式の旅ごとに私たちは繰り返し繰り返しこう確認していくんだというふうに受け止めるべきだと言うんですね。でルターはね、この遺言という言葉がこの生産ということの中に含まれ、まさに死のうとして、今まさに死のうとする人によってなされている約束だからだというんです。生産をどういうふうに見るか、イエス様が今まさに死なんとして私たちに残してくださった遺言の内容なんだということを、こう生産において味わいましょう、味わい続けましょうというわけです。で実は私ここにヘブルの9章の27をメモしてしまったんですが、本当はね17節を急いで27と書いてしまったんです。 でも私読みますから聞いてください。ヘブルの9章の16と17、いつ洗礼を受けるのかの中にも大事な箇所として引用してあります。私若い時にこの福音というのがイエス様の遺言だって、契約というのが遺言だということを知って随分信仰というものが分かったようにこう理解できたように思うんで、永遠の道の中にも紹介してるんですが、読みます。9章16節、遺言には遺言者の死亡証明が必要です。ルターに言われなくても聖書は言ってるじゃないかというわけですね。で遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は決して効力はありません。そうすればやっぱりイエスは死ななければならなかった。永遠の命を持っておられた神の御子は死ななければ遺言を残せなかった。今まさに死のうとしている人によってなされた約束、これは聖書が言っていることをルターは焼き直してくれたんだなと思います。でこの言葉はですね、遺言の中には相続財産と相続をする人のこう使命、ね、誰にこの遺言を残すのかということが含まれている。まずこの相続人の使命ですね、ルカの22章の9節というのは、彼らはイエスに言った、どこに準備しましょうかですかね、私はこれはあなた方のために与える私の体です。ルカの22章の9節は並行記事ですが、そうですね、 間違ってますね。19節、ごめんなさい。ルカの22の9を19です。これもヘブルの9の27ではなく17で、ヘブルのルカの福音書22の19節、聖書を開いている方は一緒に読んでください。そうでない方は聞いてください。22の19、はい。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行えず。私の体です。これマタイと一緒ですね。で、ここでマタイの福音書の中に言わなかった言葉が入ってますね。28節にマタイの中になかった言葉が、あなた方のために与えるとありますね。ルカはきちっとこれを書き残してくれてるんですね。つまりこの遺言はあなた方に与える。これね、マタイ書いてないんです。で、この遺言は生産に預かる、私のためにと受け取っていいっていうことですよ。生産預かるのは私のために、つまりあなた方のためにっていうわけですから、私のためにっていうことですね。で、洗礼を受けている方はね、これは私のためなんだと信じたので洗礼を受けれたんです。今のはじめくんもそうです。で、これは私のためにとは思えませんという方も、そう思えて信仰の告白をすると私のためにということになるんです。いつも生産のために、これは差別ではなく区別ですと申し上げているのは、つまりこの垣根はね、自分で垣根を超えることができる。あなた方のためにっていうのを私のためにと受け取るか受け取らないかはあなた自身だと。だから全員招かれているんです。それを公に、公的に、教会が、イエス・キリストが教会を通して、確かにあなたはイエス・キリストを信じている弟子となっていると信じます。それが洗礼なんです。だからまず洗礼を受けてから聖餐に預かりましょう。そうでなければ聖餐は意味がないんですね。そういう意味でここにあなた方のためにを、ここでは私たちのために、相続遺産はあなた方のため、それを私のためと受け取るのが信仰ですね。宝くじで百何十人かに当たるんでしょ、1億円とかね、今宝くじがね。この遺産相続の神の国は1億円や3億円じゃないですよ。神の国はね、もうすごい、全地球でしょ、いや地球全宇宙でしょ、すごいですよ。永遠の命であり、神の子とされて神様のものを全部受け継ぐんでしょ。その遺産相続をあなた方のためにと言ってくださっているんです。受け取らない手はないじゃないですか。信じなかったら損ですよ。信じたら儲かるんです。信者と書いたら儲かるという字、そうでしょ。 儲かるという字、信じる人なんです。人が信じると儲かる。いや、ご利益宗教じゃ、神様はご利益くださってるんです。福音ですよ。福引きじゃないですよ。福袋どころじゃないですよ。福音をくださった、良き訪れをくださった。信じるだけで神の国に迎える、神の国の民とする、神の家族とする、神の子とする、罪の許しを与え永遠の命を与える、こんな素晴らしい福音が与えられているんですね。聞く耳のある者は聞け、こう言ってるんです。聞かなかったら損です。聞いて信じたらあなたのものになる。信じるだけでいい。今日さっき言ったんです。いい知らせっていうのは、聞いて信じるだけで自分のものになるんです。行いはいらない。行いがない、テストなしで合格させてもらえるなんて世の中ないですよ。世の中全部見返りですよ。頑張ってテストして合格したら取ってやるっていう。一つだけ違うところがある。それが天国行きですよ。罪許して神の子として永遠の命をくださる。それは行いによらない、テストによらない、努力によらない。努力がいらないって言うんじゃないんです。努力したって手が届かんからです。こんな素晴らしいことを教えてくださって、聞くしかないんですよ。聞いて信じる、して信じるっていうのはただでいただきますって言ってごっくり飲むことですよ。行いによらない、信じるだけ。神の国は信じるだけで救われる。だから聞かないといけないんです。このことはね、本当にすごいなと思います。で、ただこれをだから恵みというんですよ。で、そうするためには、そんなうまい話があるかというときに、ちゃんと変わって支払ってくださってる人がある。そんなうまい話がないんですよ。だから私たちがどんなに努力しても払いきれない神への償いを全部代わりに、神様の条件を全部満たして守りきって、何一つ罪を犯さないで、全部私が身代わりにあなたの罪を背負ってあげます。償いしなければいけなかったら償ってあげます。それがイエス・キリストの十字架なんです。父よ、彼らをお許しくださいっていうのはそれなんです。それが遺言なんです。私の命に変えて許しますから。これが恵みなんです。ただでもらえるんです。このことを聞きなさい。で、話す者がいないと聞けないじゃないか。だから話す人が大事だと言ってるんですよ。その話す人がクリスチャンなんですよ。先にそのお恵みをただでいただいてる人が一人でしまい込んどったら、どうして聞けるんですかって、クリスチャンが言わなかったら誰が聞けるんですかって言うんですよ。責任ありますね。で、それを他のことをしておれない、それを専属にやる人が牧師伝道者なの。でもな、どんな仕事をしていても、自分の仕事や自分の存在を通して絶えず ず証しし続けるのがクリスチャン。そんな意味では教職も信徒も同じ使命を受けているわけです。神の大きな恵みを、契約の地を、イエス・キリストの体という遺言をただでもらったからです。これは聞くだけでよかった、聞いて受け止めるだけでよかったんですね。さてこの時ですね、あなた方のためにということをこう言ってるんですが、マタイの26章をお手元で見てください。これはこのままでしょうか？一緒に読んでみましょう。はい。これは私の契約の地です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。これは罪を許すために多くの人のためにでしょ？多くの人のために。多くの人の中にあなたが入っているかどうかです。多くの人のために流されたけど、受け取った、結果的には受け取った人のためになんです。イエス様亡くなられたのは。でも多くの人のためにの中に自分が入っているかどうかはあなたの責任です。聞き方によるんです。聞くのは大事ですね。そこでここでどう言ってるか、この遺言の財産の中身ですね、相続財産の中身は罪を許すためにとありますね。マタイの26章28、罪の許しが遺言の中身なんです。すべての罪が許される。過去現在未来、私たち一生丸ごとの罪がたった一度のイエスの血によってで流される。もう一度上に書いてあるヘブルの9章のこの12節の頃、ただ一度誠の聖所に入り、このただ一度をね、永遠の贖いを成し遂げられたというのが罪の許しは、ただ一回きり十字架の上で、ゴルゴタのカルバリーとも言いますが、あの十字架の上で完了したと言って息を引き取られたのは一回きりで、私たちの一生分の罪を全部引き受けた。自分の罪のことでくよくよしなくていい。イエス様が一回きりで引き取ってくださってるからね。ありがたいですね。福音ですね。私は悩みましたね。私の罪はどこまで許されているのか、どこまで許され続けるのか。ただ一回きり永遠に成し遂げた、完了した。素晴らしいですね。そこでまあこのルターはねこう言っていいんです。この言葉、さて神は遺言をされた、それゆえ神が死ぬことが必要であった。しかし神は人となることなしに死ぬことができない。それゆえキリストの受肉と、つまりクリスマスですね、神が人となって乙女マリアから生まれてくださったキリストの受肉と十字架の上で死なれた死の両方が、この一語、遺言という一語において明確に含まれている。キリストの遺言の中に、キリストの人として、神が人となって生まれるという受肉と、 十字架の上で死なれるということが明確に含まれている。ルターはこういうことを言ってますね。味わい深いです。神様の恵みの重要さを、それを私たちは現実にこれを目で見て、手で触れて、舌で味わい、噛んだり飲み込んだり飲み干したりする、そこで私たちは、この私たちが相続財産の受け取り人であり、何を受け取るのかということを味わうんですね。これをね、本当に全員受け取ってほしいですね。全員漏れなく。聖餐式はその神様の恵みと許しがどんなに確かな効力を持っているか、確実であるかということを劇的に表現する、そういう方法なんです。それがイエスの死によって、神の子の死によって確認されている約束です。で、それを共有している共同体が、信仰の共同体がキリストの教会なんです。それをお互いが共に持っている、いただいているということを確認するのが聖餐ですね。一番目の神の恵みの重要さと、その重要さを現実としての確かさを味わうのが聖餐だと。二番目のことを短く見て終わりたいと思います。神様の恵みに対するこの信仰をね、恵みによっていただくんですが、応答するということがいるんです。恵みを受けっぱなしでいいのかどうかという話なんです。29節をマタイの6章の29節にね、もう一度一緒に読んでみましょうか。はい、ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。これはブドウ酒のことですよね。で、私の父の御国でとあります。これは神の国です。この御国で、父の御国っていうのはここしかないんですよ。聖餐式に神の国のことですが、聖餐はね、イエス様を信じた人が神の国の相続人とされるということを意味しているんです。教会員、地上の教会員に、会員にある宗教団体に加入するということだけじゃないんですね。天と地を貫く永遠の神の国に属し、神の国の相続人であるということを確認させ、それを再保証するのが聖餐なんです。その持っている意味が、父の御国で新しく飲むその日が来るんです。その保証なんです。地上でここで聖餐に預かれるっていうのは、天国でそれを味わう時が来るというんです。で、この聖餐の恵みを受け取るということは、私たちがイエス・キリストと結ばれていて、私たちの罪がイエス様にと共に死んで、イエス様の、蘇ったイエス様の命が私たちの中に働いているということが、信じるということですね。信じるということは、私はもうイエス・キリストと共に死んでおり、イエス様と共によみがえったものとされているんだということですから、イエス様のものは私のもの、私のものはイエス様のもので、信じる者同士はお互いに全てのものを共有している。みんな、私たち財産も権利もみんなそれぞれ自分のものは自分のものですよね。地上ではそうですよね。でも 私たちは実は所有権や財産権とか持ってるものは全部共有してるんです。天国へみんな行ったら全部共有する。それが兄弟姉妹な、そういう本質をいただいてる。これほどのものをいただいてるお互いがね、いや本当に困っていたらやっぱり助け合おうというのが兄弟姉妹の存在だと思いますね。でまた私たちは神の恵みをただで受けたんですけど、ただで受けたんだけど、ただで受けっぱなしでいいのかっていう話なんですよ。第2番目のポイントは現実的に応答すべきではないのかということですよ。生産に預かるということはね、神様に感謝し、もう私は救われてるということを天下に宣言することになるんです。これを飲み味わうことによって、私は神の家族で神の子であり、死んでも死なない命を持っているということを天下に宣言しているわけです。見える形で。それはもう本当に喜びと感謝のあふれる時なんです。同時に、私のものは全部イエス様あなたのものです、私の時間も才能も財産も命も、持っているものは全部あなたのものです。それを実は生産に預かる中に含まれている。いやそんなん知らなんだって、もう今日は受けマーク開いて、それをね、恵みをただでいただいた。今日もね、神様の言葉聞いたんですが、弟子で良い畑は聞き続ける、聞いて従い続けるということを意味するんです。行いによって救われない、信じるだけで救われたんです。聞いて信じるだけで救われた私たちは聞き続け従い続けるんです。その力は私たちの中には本来ないんですよ。ないのに救っていただいて、うちに宿っていただいて、聖霊様が来てくださって、私たちに神の言葉に従い続けるように、聞き続けるようなものとしてくださる。それが弟子なんです。クリスチャンっていうのはキリストの弟子なんです。第一コリント11章書きましたから見てみましょう。一緒に読みましょうか。キリストの体というところ、はい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。したがって、もしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みたい。自分が一人一人自分の信仰を確かめながら、ああ私はそんな恵みをいただいて、私のものは全部イエス様のもので、イエス様は全部くださったんだ、ああ天のお父様はイエス様をくださったんだ、私の命も何もかも私が生きるとはこのイエス様のために生きるんだ、イエス様が血を流したイエス様の体である教会のために生きるんだって、全部教会に絞り取られて教会に損もう取られてしまうから、そうですよ、私の一生丸ごと教会に投げ込んだんですよ、最大級の教会に来たんですよ、私の財産ないですよ。私のものは、その代わり教会のものは全部私のもの、私のものは全部教会のもの。キリストの教会はそれだけ価値がある。イエス様が命を捨てて血を流して買い取って一人一人を救ってくださった、私は教会に皆さんが救われて天国に一緒に行けたら自分のものはいらない、地上で確かにいりますから、
それは仮の姿で仮の宿ですから、でもそれは最小限で必要でいいんです。
本当に値打ちのあるイエス様の体と血のために仕えていきたい、尽くしていきたい、いやそれは私の喜びなんです。いや皆さんの喜びじゃないですか。スイングリーという人はこのように聖餐式は信仰者の生と教会のためのイエス・キリストの死の大切さをそう思い出させ、回想するようにとの招きを表しています。それはここに教会の源泉源があることを再確認します。それはここにキリスト教の自己認識、自分が自分であるということ、使命の起源があることを宣言します。そしてそれは教会がそもそも世の中に存在している理由は何かを覚え、ここに戻らなければならないと公示、公に示しているんです。これは聖餐式、キリスト者を一つにしたもの、そしてキリスト者をクリスチャンを一つに結びつけるもの、それはキリストの死です。共通の忠誠の何か他の絆をこれに変えて持ってくることは教会の存在意義、教会がある意味を見失うことになります。教会は何のためにあるのか、今コリントの読んだ手紙ですから、あなた方はこのパンを食べこの杯を飲むために主が来られるまで主の死を、イエス様が私を愛し私のために死んでくださった、世界のために死んでくださった、罪人のために死んでくださったと、その死を告げ知らせることが使命です、はじめ君。それを聖餐は表している。キリスト教の根源へと変えることはキリスト教の自分を意識を保つために聖餐をこのように自覚することです。お祈りします。ボンヘアの言葉は時間がありませんので、もう省きます。天皇お父様、これは私の流す契約の血です。私の体です。あなた方のためです。罪を許すためです。こんな素晴らしいものをいただいていることを感謝します。どうか若い時に若い人がこれを知り、このために生きる素晴らしさを、このために何を失っても惜しくないという本当に生きがいを、死にがいを、死に場所を見つけることができますように、そして日本を救うことができ、世界を救うことができるように、そんな政治家や事業家や、また福祉に使える人や主婦や学校の先生や、いろんな人を起こしてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。